本日の聖書を読みいたします。今朝は詩編の32編、旧約聖書の934ページです。第3版のお持ちの方、旧約聖書の934ページ、詩編の32編ですね。32編それではお読みいたします。詩編32編、ダビデのマスキール。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、その霊に欺きのない人は。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨々は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申し上げました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎を許されました。それゆえ聖徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に、まことに大水の濁流も彼のところに届きません。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかない。悪者には心の痛みが多い。しかし、主に信頼する者には、恵みがその人を取り囲む。正しい者たち、主にあって喜び楽しめ、すべて心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよ。それでは、このところからあなたにお会いできる間にと題しまして、近藤牧師の説教です。
先週の木曜日は大船渡での祈祷会の日でした。月に1回木曜日に祈祷会の時を持っていますけれども、この3回は3月、4月、5月は私それまでは大体一人で大船渡に向かい、そして一人で帰ってきていたんですけれども、デイビッド宣教師が私に同行してくれるようになりました。デイビッド宣教師が運転をしてくださることになりましたので、私は助手席でですね、一つのこういつも毎回一つのことを一つのことに挑戦と言いますか、挑戦するようになりました。それは必ずですね、大船渡盛岡間の道には野生の動物がいるんですね。毎回野生の動物を見ますので、それを写真に収めるというのが私の毎回のミッションです。3月、鹿を見ました。しかしその鹿を撮ったはずの写真は全くボケボケでですね、見れないものでした。4月、カモシカを発見しました。わざわざですね、かなりの距離をデビット先生に戻ってもらって、そして撮影をしたんですけれども、カモシカ非常に用心深くて、どんどん逃げていってしまって、まともに写っている写真は一枚もありませんでした。そして木曜日、だーっと進んでいる車の助手席から、私は何かですね、動物が道端にいるのを見つけたんですね。ですので、それもですね、かなりも先に進んでしまっていたんですけれども、デビッド先生に頼んで戻ってもらったんです。ちょっとですね、嫌そうな感じでしたけれども、でも戻ってくれました。そして何かですね、うずくまっている私もタヌキかなと思ってすごい楽しみにしながら、写真を撮ったところすごいはっきりと写りました。でも写った写真を見てみたら、それはただの猫でした。何の変哲もないただの猫。ね、私のもう膨らんだ期待が なんというか行き場を失ってがっかりをしてしまった、そんな出来事でしたけれども、まあ、なぜこんな話から始めたかと言いますと、多くの方々が宗教というものに期待をしている。まあ、宗教というとですね、何かあんまり深入りすると危険じゃないかなどという意見もありますけれども、それでも、まあ、日本だけでなくこの世界様々な国々には宗教というものが存在して、何かしら目に見える社会、自分の生きる世界だけにとどまらないもの、そして人に与えられるはずの救いというものがあるのではないかという期待を抱いて、そして宗教の、それぞれの様々な宗教の内容を求める方々は多いようです。私たちもこのキリスト教、まあ、キリスト教といいますか、イエス・キリストに対する信仰、この看板を掲げて私たちはこの礼拝を続けているわけです。まあ、ただですね、いろいろな教えがありますから、無数の教えがありますから、中にはですね、一つ一つの教えは違くとも結局行き着くところは一つだ、まあ、日本人が好む考え方なんですけれども、そのような考え方もあります。しかしそれぞれの教えというものは異なっていますから、ですから、まあ、それぞれの教えが正しいと言っていることが相反することも多々あります。まあ、私たちはクリスチャンとして、教会として、このキリストの教え、聖書の教えにこそ人が受けるべき救いがありますと、そのことを語り続けるものです。2000年間の間、キリスト教会は語り続けてきました。キリスト教を求める方々が、その信仰を求める方々が失望することがないように、私たちは丁寧に丁寧にその福音と呼ばれる教えを語り続けているわけです。まあ、語り続けているだけではなくて、すでに信仰を持った者、信仰を求めている者であったとしても、絶えず私たちが与えられた信仰とは一体どういうものなのか、このことを聖書から教えられ続け、またその救いに生き続けるものとされるわけです。先ほど昇天者記念礼拝ということで、一人一人の方々のお名前を読み上げましたけれども、この地上を、その信仰を握りしめて、そしてこの地上だけには終わらない、永遠の命というものを見据えながら、天の御国、聖書に約束されている天国、天国へと迎えられていった方々、その方々のことも覚えています。私たちはまだこの地上の歩みを続けるものですけれども、かつて天の御国に迎え入れられていった方々がしっかりとそのうちに抱き、また私たちも与えられているその救いというものを、今日は詩編32編、開かれています詩編32編を通して学んでいきたい、教えられていきたいと思います。詩編32編の10節と11節、いきなり最後の部分ですけれども、詩編32編の10節と11節、こう書かれています。悪者には心の痛みが多い、しかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。正しい者たち、主にあって喜び楽しめ。すべて心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよ。特に11節、正しい者たち、主にあって喜び楽しめ。すべて心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよ。すでに天に召された方々は今や喜び、楽しみに包まれています。地上にあっては悲しみや憂い、そして嘆きの声を上げることもあります。しかし与えられる救いの恵みは、やがての救いの完成に向かい、 やはりこの地上でも他では味わうことのできない喜びを私たちにもたらします。さあ今日はすでに天に召された信仰の先輩方を覚えながら、信仰者とは、このキリスト信仰に生きるものとはというテーマで、この詩編32編に聞いていきましょう。信仰者とはこのようなもの、こんな形でですね、4つの点で確認をしていきたいと思っております。まず第1点目は、信仰者とは罪を知るものということです。信仰者とは罪を知るもの。詩編32編は、幸いなことよという呼びかけで始まっています。幸いなことよ。二節でもその呼びかけが繰り返されています。幸いなことよ。皆さん、この幸いなことよという言葉、思い出すのはどの箇所でしょうか。詩編の一番最初の最初、詩編の一編でも、幸いなことよという言葉でこの詩編の歌が始められていました。詩編の一編も同じ呼びかけで始められていました。この32編においては、その一編以来登場してくるこの幸いなことよという呼びかけですけれども、誰が幸いなのか、幸せなのか、誰が一体幸いで幸せなのか、それはその背きを許され罪を覆われた人は、主が咎をお認めにならない人、その霊に欺きのない人は、なんと幸いなことかと、この詩編の作者は語るんです。この詩編の作者と言いましたけれども、この詩編を、この詩編32編を書いたのは、詩編は歌ですから、読んだのは、この表題を見ますと、ダビデのマスキールとあります。つまり、この詩編32編を読んだのはダビデだということがわかります。この詩編を書いたダビデは、神の友とまで言われた信仰者でした。このダビデという人物に関しては、同じ旧約聖書のサムエル記から私たちはかなり詳しいことを知ることができます。確かに彼は信仰の人でした。少年時代に信仰に立って巨人ゴリアテを倒しました。やがてそのダビデは信仰に立ってサウル王に命を狙われるという苦しみにも耐え続けました。困難の中にあって、苦難の中にあって、彼は信仰に立ち続けることによって、その苦しみを耐え続けます。耐え抜きます。ダビデは信仰に立って、王として国を統治しました。第2代目のイスラエル王として、信仰に立ってその国を統治していきます。しかしこのダビデの人生の中で、外すことができない最も大きな経験を挙げるとするならば、確かに巨人ゴリアテを倒した経験、サウル王から逃れ続けた経験、王となった経験、いろいろとダビデの人生の中で非常に大きな経験を挙げることができますけれども、でもダビデが経験した中で外すことができない最も大きな経験の一つとして挙げるならば、やはりそれは彼が犯してしまった大きな罪の経験、出来事だと言えます。第2サムエル記の11章にその出来事は記されていますけれども、王であったダビデは家来の妻であったバテシェバと関係を持ってしまいます。この不貞を働いた、下院の罪を犯したというのみならず、その出来事を明るみには出そうとせずに、ダビデは隠蔽を図ります。バテシャバとの貫通の事実を隠すために、夫のウリア、 バテシバの夫であったウリアを間接的に彼は殺してしまいます。第二サムエル記の11章にダビデが画策したその隠蔽のための工作が詳細に記されています。権力者が自分の犯した罪をその権力を用いて隠す、どの時代でもあるいはこの現代の社会においても見られる構図かもしれません。権力者のみならず、私たちが何か罪を犯すということ、罪というものは暗闇がもう大好きです。私たちも自分が犯した罪、あるいは自分のうちに潜む罪、偽りというものはできるだけ隠そうとするものです。この自分の内側の本性であったり、自分がしてしまったことであったり、これらが全部明るみに出てしまったら大変なことになる。そのことを恐れて暗闇の中にそれを封じ込めようとするものです。開き直り、もはや罪を罪とも認めずに、罪に対する無感覚というものは容易に私たちの心を支配していきます。自分自身をも欺いて、何事もなかったかのように生きようとするかもしれません。バレなければそれでいい。しかしそんな私たちの暗闇を、誰よりも正しい神様の義、正しさはそれを明るく照らし出します。もちろん信仰者というのは、神に対する信仰を持つ者とは神を知る者とされた者ということですけれども、それは同時に自分の罪を知るものであるということです。第二サムエル記の11章において記されているダビデの姿は、一旦はどこまでも隠蔽をしようとした、それを封じ込めようとしたダビデでした。しかし預言者ナタンを通して罪の自覚に導かれます。罪を罪とも思わなかったはずの、それを罪だと自覚していたとしても、それを封じ込めようとしたはずの、しかしダビデはその罪を知るものとされていくんです。昇天者記念礼拝を前にして、この一週間の歩みの中で特にすでに召された方々のことを思い出していました。私にとっても牧師としての歩みが11年となりましたので、赴任した当時のに迎える昇天者記念礼拝というのは、直接私が関わったことのない方々、いろいろとお話を聞かせていただく方々の名前を読むばかりでしたけれども、この11年の間に一人また一人と直接関わりを持たせていただいた方々を天に送ることを繰り返してきました。先ほども召されたその年、年月日をもお読みしましたけれども、その年月日を見ながら、まるで昨日のことのように思い出されるお一人お一人との関わりを思い出していました。高橋正さんが召されたのはもう8年も前のことなんだなと改めて思いましたけれども、特に今日この罪を知るということでお分かちをしたいと思わされています。70代にして始めた聖書の学びを繰り返す中で、それまでの自分の生き方は正しかった。正さんからするならば、当時もうすでに70代を超えていて、私は8年前ですから、まだ20代最後、あるいは30歳になりたてぐらいだったでしょうか。それぐらいのですね、私との学びを続ける中で、最初は非常にですね、自分が、されてきた歩みであったり、立ててきた業績というものをたくさん聞かせてくださいました。そして自分の歩みはそんなに牧師に指摘されなくても正しいものだったということを私にもいろいろと語ってくださったんです。でも聖書を開き続けて 聖書の御言葉を学び続けて、神様の基準というものを一つ一つ知らされていく中で、本当にその日だとは予想もしていなかったんですけれども、ある時の学びの中で、正さんの中から、口から、この聖書に描かれている罪人たちの姿は、まさに私の姿ですという、そのような告白がこぼれました。聖書に描かれる罪人たちの姿、神様の前に許しを請う罪人たちの姿、これは私の姿です。私には神様の許しが必要ですという告白がその口からこぼれ落ちました。まあ、その信仰の告白があった同じ週にお病気が見つかって、それから召されるまでの間はわずか約4ヶ月でしたけれども、余命が告げられ、そして刻一刻と迫る死を見つめながらも、同時にその4ヶ月間に毎週毎週持たれた聖書の学び、続けられた聖書の学びは、死を見据えると同時に天の御国を見据えた喜びの時でもありました。自分の罪を知る者、それまではごまかし目を背けていた自分の罪を知る者とされる、ここに信仰者の意味の始まりがあります。信仰者とは自分の罪を知る者です。そして同時に、今日の2番目の点は、信仰者とは自分の罪を告白するものであるということです。ダビデは預言者ナタンの導きによって罪の告白に導かれました。しかしそれまでの間、どうやらダビデはこのナタンの訪問を受けるまでの間は、まあ、罪を自覚しながらもごまかし続け、隠し続けていた、その苦しみというものをこの詩編の32編では表現をしています。3節と4節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。詩編の32編の3節と4節。はい。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨々は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。罪を自覚しながらもそれを隠し続けることの苦しみということが独白されています。人はどれだけ開き直ろうとも、自分で自分を欺こうとも、忘れようとしても、その罪がなくなるわけでは決してないんです。もちろんダビデの時代の権力者たち、王たちは、自分の権力を用いて自分の欲しいものを手に入れるということを当たり前のようにしていたはずです。時の権力者たちは、それが例えば富であったとしても、権力を用いてその富を自分のもとに集めるということ。土地であったとしても、権力を用いて他国に攻め込んで侵略をしてその土地を自らのものとすること。あるいは女性であったとしても、このダビデが犯した罪のように、権力者たちは自分の好む女性たちを自分のもとに権力を用いて集め続けていました。ダビデがもし周囲の国々を見渡したとするならば、ダビデ以上の悪行悪行を行っているように思える王たちは限りなくいたはずです。他人との比較の中で自分の罪をごまかそうとする、これはクリスチャンの家庭で育った私自身も繰り返していたことでした。他の友人たちに比べればまだ自分の方が正しく生きているはず。まだ自分の方が神に受け入れられる存在なはず。 懸命に他の友人たちの前で正しく生きる自分というものを演じながら、そのことによって自覚し続ける自分の内側にある罪というものを見ようとせずにごまかそうとしていた、そんな歩み。私自身もその当時のことを思うときに、このダビデの32編の3節と4節の言葉というものが非常に共感を覚えることができる言葉に思えるんです。私は黙っていたときには一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。内側に封じ込めたはずの罪は、しかし決して完全に封じ込められることはなく、私を蝕み続けている。しかし比較の中で自分自身の正しさを見出そうとする生き方には絶えず恐れが伴います。自分自身の本当の姿が明らかにされるならば、自分が行ったことがバレてしまうならば、見限られ、そして見放されてしまうのではないか。他人の前でどれだけ良い人、誠実な人を演じていたとしても、いつか自分の本性がバレてしまうのではないかという恐れ。砂場で子供たちが砂遊びをしている様を見ていました。我が家の牧師館の前には砂場がありますので、小さな砂場ですけれども、でも砂場っていうのすごいですね。もう本当に小さなスペースであっても子供たちは飽きることなく遊び続けています。小さな砂場ですけれども、その砂場の中にですね、こう小さなダムを作って子供たちが遊んでいました。そしてその中心にですね、水をどんどんどんどんどんどんどんどん注ぎ続けていきます。するとやがてその水の重みに耐えかねたダムがですね、決壊をして、その砂が崩れて一気にその水が周囲に溢れ出していく。私たちも自分自身の罪というものをから目を背けて、そしてそれを隠そうとしていくならば、それはますます積み重なり積み重なり積み重なり、やがてダムいっぱいになった水が決壊をして溢れ出すように、ある時にそれが破綻をして、私たちの人生を破壊するようになる。たとえ決壊をしていない時であったとしても、その罪は私たちを苦しめ続ける。この苦しみから逃れるための道はただ一つしかありません。それが罪の告白です。ダビデは語ります。二節に戻りますけれども、幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、その霊に欺きのない人は、その霊に欺きのない人は、神の前に背伸びすることなく、取り繕うことなく、ありのままの自分自身を晒し、自分の罪を告白することのできるものは、なんと幸いなことかと、ダビデは語るんです。この言葉の通りの告白に、ダビデは導かれました。五節をご一緒にお読みしましょう。詩編32編の五節です。はい。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。一昨年の夏に召された渋谷靖さんは、亡くなる前日に病室に私と話がしたいと言って私を呼び出されました。その病室で聞いた言葉は、自分の罪を告白する言葉でした。 まさにもう今日か明日かという自分の死を目前にしながら、彼が願ったのは罪の告白とその罪に対する許しの確信でした。人生を終えようとしているときに、もしそれを別に告白しなくてももうそれは隠したままでいいではなく、その人生の最後の最後、この地上の生涯の最後の最後まで、その罪を告白しようとされたのが、渋谷泰さんという信仰者でした。信仰者とは、自分の罪を告白するものです。さあ、そして3番目、信仰者とは、罪の許しを知るものです。罪の許しを知るものということ。罪の告白に伴う罪の許し、神様は許してくださるお方。罪の許しを知るとき私たちは自由を得ます。先日シンガポールに行ったときに、行くときにですね、かなりお世話になる方々が多かったので、お土産を買っていきました。盛岡駅で、まず、改札をくぐった後にお土産を買い、そして東京駅でお土産を買い、羽田空港でお土産を買い、私シンガポールに近づくにつれてどんどんですね、手荷物が増えていって、そして非常にこう煩わしかったんですけれども、でもそれをシンガポールで配り終えて、あ、これで自由になった、解放されたと思ったらば、帰ってくる頃にはですね、それ以上のお土産を手にして、いっぱいになって盛岡に戻ってくることに、なりました。私たちの人生の歩みの中で私たちは罪という重荷を次々と私たちの歩みを通して生じてしまうその罪、犯してしまう罪というものをぶら下げながら歩み続けるようなものかもしれません。人間の歩みというのは。しかし、それら一つ一つの許しを得るときに、それまでぶら下げ引きずり続けてきた幾多の数多の罪、背きとが、これらがすべて神によって許されたことを知るとき、私たちは自由の中を生きるものとされます。ダビデにとって罪を告白するということ、しかもそれは個人的な神との関わりにおいてだけではありませんでした。ダビデは、確かに第二サムエル記の11章で、ナタンに導かれて罪の告白をします。でもそれだけにはとどまらなかったんです。詩編の同じ詩編の51編というところを読みますと、特にそこにはダビデの罪の告白というものが克明に記されています。詩編の51編です。しかもその表題には、バテシェバとの罪を犯し、そして預言者ナタンがダビデのところに来た時にそれは、語られた言葉であることがわかります。そして詩編というものは、それが すいません。詩編というのは、それが歌として公に歌われたものということですから、ですからダビデのその罪の告白というものは、単に神様と自分だけの関係において、あるいは預言者ナタンを間においてということではなく、国全体に知られるところになったということなんです。この出来事が知らされていく中で、おそらくダビデの名声は地に落ちたはずです。ダビデに敬意を抱いていたはずの多くの人は、ダビデに失望を覚えたはずです。期待を裏切られた、全王としての期待を裏切られた、そのように思った国民も多かったはずです。受けていたはずの様々な評価、評判が地にまみれていく、泥にまみれていく、このことに対する恐れもあったのではないかと思うんです。しかし、ダビデは自分自身が手にしていた名声が崩れ去っていく、たとえ崩れ去っていくことになったとしても、神の前に罪を告白し、許しを請うこと、許しを得ることを彼は選び取った。このことを私たちは聖書から知ることができるんです。この事件以降のダビデの歩みというものは確かに変わったはずです。 一人の羊飼いとして生きていたそのところから、あるいは国一番の戦士だと言われるようになり、いつしか王となり、名声や評判を身にまとい続けたダビデが、しかし一人の罪人として神と人との前に、人の前に自分自身をさらけ出したということ、しかし許しを知ったこのダビデにこそ罪の束縛からの自由がもたらされたんです。考えてみたいのは、ダビデというのはこのバテシェバとの事件の以前から、もちろん以前から信仰者としての歩みを続けていたということなんです。つまり私たちは確かに信仰の歩みを始めるにあたって神様の前に罪の告白をしたかもしれません。しかし信仰の歩みを続けてくる中で私たちは依然として罪を犯してしまい、そのことが私たちを蝕み、そしてそのことに許しを請うことがないならば、私たちの周りにぶら下がり続け重荷となっている信仰者であったとしても、この歩みの中で神様に許しを願う、告白をし許しを願う、この歩みを私たちは続けていくということなんです。信仰の歩みを続けながらも、いつしか再び欺きの中に生きてしまうこともあります。神様の前に自分は自分だということで解放感を覚えながらも、しかしいつしか再び比較の中で自分自身の価値を見出そうとしてしまう、そのことにも気づかされます。私たちが信仰者であると言いながら罪の告白をすることなく続けてしまう歩みは、どこまでも自分自身を正しいものとしてしまう歩みです。私たちは信仰の歩みを通して自分の罪を告白し続けながら、神様の前に絶えざる許しをいただき、整えられて神様の祝福の、与えられる祝福のうちを歩むものとされているんです。信仰者としての歩みを続けてきたはずの渋谷靖さんが、最後の最後にも許しを乞い、そして神様の許しを確信して天の御国へと旅立たれていった。自分自身の重荷を最後にも断ち切って、そして神様のもとへと召されていった、その最後の生き方が、まさに亡くなる前日のことでしたけれども、その生き方が強く迫ってきます。さあ、そして信仰者とは恵みを知るものです。恵みを知るもの、8節と9節にはダビデが自分自身が得た恵みというものを聞く、この詩を聞く人々に対して教えている、語りかけている、その言葉が記録されています。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかない。告白、罪の告白ないものの、その歩みはまるで靴輪や手綱のバグで押さえられていない、悟りのない馬やラバのようなものだと言うんです。自分自身でも自分を制御することができない。しかし神様との関係の中で私たちは悟りを与えられて歩むことができる、その喜びを語りつつ、そして同時に神と共に歩む生き方を表します。10節と11節、もう一度10節と11節をご一緒にお読みしましょう。詩編の32編の10節11節、はい。悪者には心の痛みが多い。しかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。正しい者たち、主にあって喜び楽しめ。すべて心のすぐな人たちよ、 喜びの声を上げよ。重荷から解き放たれて、自由を与えられて、神との間に一切の汚れのない状態で、許しを得た者として歩み続けることの幸いが歌われています。この11節に描かれているのは、まるで救いの完成と最初の時に申し上げましたけれども、この32編の真ん中にある今週の御言葉としても選びましたけれども、6節と7節を最後にお読みして、そして終わりたいと思いますけれども、6節と7節もご一緒にお読みしましょう。詩編の32編6節7節。はい。それゆえ聖徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に、誠に大水の濁流も彼のところに届きません。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの完成で私を取り囲まれます。まあ、私たちはですね、やがて天の御国にあって、神様に、イエス・キリストに直接お会いする時を、で心から楽しみにしているものです。西村良二さんが召されるとき、まさに余命が宣告されたそのとき、その日、お会いした私に西村さんが告げたのは、もうすぐこれまで会いたい会いたいと思ってきたイエス・キリストに直接会うことができるんですね、という言葉でした。まあ、死を目前にしながら、それを直接イエス・キリストとお会いすることができる時と、そのように捉えて語ってくださった言葉でした。確かに私たちは、聖天者の方々がもうすでに直接のイエス・キリストとのお会いする時を過ごしている。私たちはまだこの地上にありますけれども、しかしダビデはそんな私たちに対しても、このように語りかけているんです。それゆえ聖徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に。私たちが祈るその時、それは神に会う時。私たちが祈り、私たちの罪の告白をし、私たちの信仰を告白する時、それは神が私たちと会ってくださる時。大水の濁流に表される神の裁きも、その信仰者のもとには届かない。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの完成で私を取り囲まれます。皆さん、救いの完成で私を取り囲む。私たちが今日もこの礼拝の中でも歌った歌の一つ一つは、私たちに与えられる救いを喜び、そしてその救いを信仰を告白する、そのような言葉の一つ一つでした。私たちが礼拝を捧げるとき、それは救いの完成で私たちが取り囲まれるときです。やがて天の御国であって、それは全世界から集められた信仰者たちが救いの完成を同時にあげる、そのところへと私たちもやがて導かれていきますけれども、召されていきますけれども、この地上にあっても、私たちは共に救いの完成をあげることが許されています。罪を知る者として、罪を告白する者として、罪の許しを受けた者として、そして恵みのうちを、恵みを知る者として、恵みのうちを生きる者として、私たちにも与えられているこの地上の歩みを続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。この地上にあっては、 私たちは様々な苦しみや悲しみを経験します。憂いを経験します。私たちの内側にある罪が時に私たちを蝕み苦しめます。しかし、そのような私たちの苦しみに対して確かな救いを与えるべく、神様はご自身の救いの道を備えてくださいました。旧約時代の信仰者たちが生贄を捧げながら罪の許しを請うたように、私たちのためにはイエス・キリストがご自身を十字架に捧げて、それゆえに私たちが許しを請うときに、いつも許してくださる神様の恵みが明らかにされています。私たちは罪がないものかのように振る舞うのではなく、自分自身の罪を認めながら、しかし同時に罪の許しと与えられる自由とを喜び、その救いの喜びを歓声を上げて賛美する、神様を賛美するものとされています。神様、そのような救いの道を備えてくださった主に、イエス・キリストに心から感謝いたします。すでにあなたのもとに召されていった信仰者たちが辿った道を、私たちも辿り続けます。今週もそれぞれが置かれた場にあって、神様の許しの恵みが確かなものであることを覚えながら、どこまでも主の前にへり下り、使えるものとして歩ませてください。感謝いたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。